皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡、FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はホテルセンチュリー静岡社長の深川光雄さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。ホテルセンチュリー静岡の深川でございます。
それではお話を伺う前に、ホテルセンチュリー静岡社長の深川光雄さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。深川さんは昭和28年の生まれで、神奈川県秦野市のご出身です。明治大学をご卒業後、小田急電鉄へ入社、営業推進部長、執行役員、経営企画担当部長などを歴任後、昨年6月ホテルセンチュリー静岡社長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、深川さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今紹介を聞いておりますと、神奈川県の秦野の出身。
はい、そうでございます。
で、28年という団塊の世代よりちょっと遅れた。
そうでございますね。
そうですね、はい、そうですか。年齢でいうとあれなんですけれども、
57になりますね、今年。はい、
まあ、一番の働き手がありといいますかね。いい、ビジネスマンとしては本当にいい時じゃないかというふうに思いますけれども、いつも拝見しててもね、本当に福川さんというのはジェントルマンだなというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうかね、生まれつきそうなのか、それともやっぱり後天的仕事で、まあ、培われたものか、どんなんでしょう。答えにくい。
はっきり言いました、両方だと思います、うん、と言いますのは、ちょっと半分自慢話になるかもしれませんけども、手前、私の家はもともとその地域では一番こう固いって言いますか、そういったことを言われてまして、そういうのはもともと DNA としてあるんじゃなかろうかなということ。それとやっぱり、仕事柄どうしても接客業、お客さんとも常に接していなくてはいけませんので、やはり、例えば乱れた服装、言葉遣いというのはやっぱり進まなくてはいけないということ。また、社長という役柄、どうしても、従業員の先頭に立って、やらなくちゃいけませんので、やはりそこのところはきちっとした身なり服装態度で接しなくちゃいけないかなと、と同時にやっぱり笑顔というのも必要かなと常に思っております。
なるほどね、両相まってね、今の、はい、お母さんがあるということが分かったんです。ただ多分お生まれは地方のメーカーだろうなというのは感じはしましたけれどもねで、小中学校の頃はまだ周辺というのはどうなんでしょう。都市化なんて全然進んでなかったでしょ。
そうでございますね。もう昭和の30年代ですんで、はっきり言ってもう純農村地帯でございまして、で、秦野と言いますのはタバコ、葉タバコ、それと落花生の一大生産地でございまして、一面見渡す限り、今の時期ですとちょうどタバコですね、それとその裏作として落花生とかそういうのやってましたんで、本当にもう今でトトロの世界ですね、あんな感じでしたね、はい、はい。
小中高等学校の全部地元ですか。
そうでございます、はい。
その頃なんかスポーツとか特別に入れ込んだようなものってあるんですか。
スポーツとかそういうのはどうも私あんまり運動神経良くないもので苦手だったんですけども、私実は地図が好きで、地図マップですね、それは小学校1年からの趣味でございまして、今でも地図の収集とか見たり、したりするのが好きで、いろんな集めたりなんかしてですね、また地図をもとに例えば旅行行ったりハイキングしたりですね、そういうのが非常に好きですね。
地図ですか。
はい、
確かに地図っていうものは 夢を膨らませるなんか一つの手段として非常に面白さっていうのがありますね、はいはい、で地図の作り方も立体地図とかいろいろあるんでしょ。
私の方はただ市販されてる地図を買ってきたりですね、そういうのやりますけども、ただそれをもとにあちこち旅をしたりすると思わぬ発見とかございますよね。そういうの非常に楽しいですよね。
いい趣味っていうかね、素晴らしいと思いますね。で大学へ行かれて、大学の頃は、勉強はされたと思うんですけれども、特に関心を持ったようなことってあるんですか。
ゼミを専門ゼミが国際政治専攻いたしましたんで、やはり今でも海外事情とかそういうのは非常にやっぱり興味ございますね。新聞なんかも必ず国際面を見たりしておりますし、国内政治よりも国際政治の方が楽しいかなという感じがしたりしておりますけども、はい、
後でもうちょっとその辺をお聞きしたいと思いますけれども、で大学を卒業されて小田急電鉄、小田急っていえばね、はい、地域の名門の企業で、私も学生時代に小田急ってね、よく乗ったりなんかして親戚もあったり、いい企業なんですけれども、そこへ入られた、
はい、
で入られたっていうか、そのホテル志向じゃなくて電鉄とかなんか特別にこうあれはあったんですか。それとも多くの中から結果的にそうなった。
結局私長男のもんですから、就職するにあたりましてやっぱり、家から通える範囲内の、ところとか、あとは転勤がまずないというふうなことで選びましたと同時に、うちの親父も小田急電鉄にたまたまおりました関係もありまして、そういったことで小田急電鉄という会社に入社したということでございます。
だけど転勤がないって言っても、会社入ってみると関連した企業っていうのはたくさんあって、はい、現在のね、
はい、
センチュリーもそうなんですけれども、はい、全国展開してるわけでしょ、
はい、
とそれはちょっと勘違いだったわけですね。
結局そこまでその当時学生時代ですから
読み切れない
ですね。
いくら地図を見て
る。そうですね。
どんな仕事をおやりになってきたんですか、入ってから。
いろんな、まず入りますと現場の仕事なんで、実は私1年間駅員をやってまして、新入社員の時ですね、1年間駅員やって、それから本社にありまして、経理の仕事とか不動産関係の仕事とか、その後やったのがやっぱりグループ会社を管轄しているセクションがございまして、そこが一番長かったですね。グループ会社は今小田急グループで約100社ちょっとありますけども、そこの統括するセクションが一番こうあれ長かったですね、はい、
あそうですか、
はい、
さっき駅員をやってたっていうのは、例えばその切符を切ったり、
そうですね、
はい、その電車の発信をね、サインを出して、なんかそういうのをやる。
私1年間切符切りやってましたんで、切符切りは得意です。今ではもう自動、改札になってしまってできませんけどね、昔は1年間ずっとほとんど毎日やってましたね。
はい、そうですか。ちょっとその合わないような感じもしますけどね。でもやっぱりそういう現場感覚を身につけるってことは本当に重要じゃないですか、
ね、そうでございますね。特にお客様とやっぱり接するっていうのは基本になりますので。
で小田急の場合は、最初はね電鉄って言いますか、イメージが強いんですけど、やっぱり我々はその、ホテルっていうものはある種の夢空間って言いますかね、
はい、
外国行ってホテルで泊まるときにちょっとこう胸の高鳴りっていうかね、そういうのは感じられますよね。いくつになってもそれは変わらないですね、はい、
そうおっしゃっていただくと非常にありがたいですね。
そうですね。
もうそうすると我々の仕事も手を抜けることはできないと一生懸命、社長おっしゃった通り、頑張ってやっていかなきゃいけないかなと思いますけども、
はい、爽やか談話室はホテルセンチュリー静岡社長の深川光雄さんをお招きしております。
で深川さんはその、管理部門を、ずっと歩いてきて、はい、それからホテルセンチュリーを置いたっていうのは、はい、大分県の大分ですか、
はい、
だって小田急は必ずしもその九州と何か関係ないんじゃないですか。
非常に大いにはございまして、小田急を作った創業者が大分の出身で、中高の祖という言われている方がいらっしゃるんですけども、その方も大分の出身 で当時、ホテルとゴルフ場を、持っておりまして、その関係で、大分の方に一時赴任していた時があったということです。
そこ
で
ホテル
とゴル、私はホテルの担当でしたけども、ゴルフ場もございまして、
ああ、 でそこで何をやられたんですか。
その時総務部長ですね。
やっぱり
ホテルの総務部、総務部長です、はい、
うーん、なんとなくやっぱり大分と小田急とどういう関係あるだろうって私は思ってましたけどね。
ですからあの今はもうだいぶあの 薄れましたけども昔は大分出身の方が多かったですね。
あ、そうですか。あ
の社員の中にですね、結局なかなか就職を求めに大分まで行って、そこで大分の人を集めて、小田急電鉄と成り立ってますんで、もちろん一番今多いのは地元の方なんですけども、やはり昔は大分の出身の方が非常に多く占めておりました。
あのつまりそれまでの間小中学校と大学、それからあの小田急電鉄入って全部自宅から通ってたわけですか。
そうですね、自宅、結婚した時はちょっと別に出ましたけども、出たと近くのところに住みましたけども、基本的にはもうずっと、神奈川県から新宿の方まで通ってたということですね。
大分へ行ったっていうのは初めての経験。
もちろん、そうですね、
九州っていうのはまた我々が、ね、旅行では行きますけれどもね、はい、どんな土地が分かりませんけれども、まあ大分っていうのは別府温泉とかね、いろいろあっていいところじゃないかなという感じしますけどね、
は
い、
私こうイメージ的には静岡なんかとも非常に近いんじゃないかな、気候だとか風土とかですね、非常に近いとこあるなって感じをいたしております。
市民性って言いますかね、
はい、
その人々の生活暮らし、そういうものを含めてどうなんでしょうか、
は
い、
それもなんか似てるような感じしますね。やっぱり気候が同じだから、やっぱり人間の性格も似てくるのかなと思います。
そうかもしれませんね、それでまあ何年間おられたって言いました。
大分は5年間ですね。
その後はまた本社の方へ、
本社戻りまして、で営業推進部長ですね、
営業推進部長っていうのはもう営業の、まあ、最前線って言います
か、ね、そうですね、
そこでやるということで、はい、しかし小田急グループ全体から考えると営業推進なんていうのは非常にたくさんの仕事があって大変じゃないですか。
一番大きな仕事はやっぱりグループ会社100社ありございますので、その営業支援ですね、それをサポートしていく、あと広告宣伝関係もやってましたんで、
あ、そうですか、まあ、ちょっと私どもには想像つかないような仕事もいっぱいあるんだろうというふうに思いますけれども、で平成21年6月つまり去年ですね、
はい、
正式の株式会社ホテル小田急電鉄、
ホテル小田急静岡です。
あ、小田急静岡ですか、はい、まあそれよりも今センチュリーで、
そうですね、
センチュリーって言わないとわからないんですよね、
は
い、
おかげさまで、
小田急って言うと、え、どういう関係あるのなんてね
そうですね、
私もセンチュリーって言うんですけど、はい、まあその方が愛称で呼ばれる方がいいんじゃないですかね、
そうですね、
でここの社長になったということで、はい、なんか自分で手を挙げられたとか希望を出したとかそういうことはないです。
それはございませんね、はい、
もう事例一本で、
そうで
も
ね、
うん、静岡行けとこういう話ですか。
はい、
あ、はい、でその事例を受けた時にはどんな印象を持ちました。静岡降りたことないんでしょ。
降りたことはただ担当してましたんで、直前にホテル事業統括部長やってましたんで、ここへ来る直前ですね、ですから可能性としては非常にあるなと、ホテルのどっかのどこのホテルか分かりませんけども、その執行する可能性はあるなとは思ってましたんで、
はい、なるほどね、はい、まあサラリーマンというのはね、自分で行き先を決められるわけじゃないし、もう事例一本でどっかに、ね、はい、やられるということ、まあ、それがまた良さでもあるんでしょうけれども、でホテルっていうのはですね、まあ、私は、まあ、さっきもちょっと申し上げたやっぱり夢のあるというかね、はい、そういう感じで、はい、ある程度ゴージャスな感じっていう、あるいはそのホスピタリティっていうんですかね、はい、そういうものも必要なところだろうというふうに思う、はい、うん、から一つだけね、私はね改めて気づいたのはお母さんの話で不眠不休365日、
はい、そうなんです、
なるほど、我々はそんなこと考えたことないんですよね、そんなことを、
はい、
やっぱり普通の、まあ、10時ぐらいになると閉まっちゃって、はい、それでもうお休みになっちゃう、はい、朝はね、はい、というふうな印象を持ってたんですけど、考えてみてお客が泊まってるし24時間不眠不休なんですね。
そうなんです、
そうするとそのなんていうか非常に責任って言いますかね、
はい、
その間もあんまり休まらないん
ですね。そうですね、 今おっしゃってました通り365日24時間要するに、営業を行っておりますんで、確かにそうおっしゃる通り、なんか万が一なんか起こったらもう大変なことになりますんで、それはもう責任重大ですね。
そうですね。
この間も去年の8月11日の鶴岡沖地震の時も、はい、まあ、私ですからあのホテルが地近の近いところに住んでおりまして、マンションを借りましてですね、まあ、すぐ地震発生してすぐすっ飛んでいきましたけども、やっぱり何かあった時はすぐこう対応できるような体制ってどうしても必要なのかなと、うん、必要があるなと思ってますね。
あの、まあ、ところでセンチュリーって言えばですね、静岡で、まあ、一番大きなナンバーワン の、はい、そのホテルということで、はい、シティホテルっていうふうな言い方ができるのかどうか分かりませんけれども、はい、まあ、いろんなイベントとかね、はい、結婚式とかあの講座とかいろんなものがある、はい、それから食べる楽しさとか、はい、そういうのもありますよね。あの雰囲気としてはトータルとしてその、まあ、イメージをアップさせていくっていうのは、はい、重要な役割なんでしょうか。はい、
まさしく今おっしゃった通り、やっぱりこう手前でもおかげさまで静岡の一番のホテルという形で迎賓館的な役割になっておりまして、やっぱりエクセレントサービスのきっとした提供していかなきゃいけないと、まあ、そのためにはやっぱりフルスペックの宿泊宴会レストランがあるということで、静岡の皆様方に、ご利用していただけるというのが基本だと思っています。それをいかに継続していくか、これが最大の課題だと思います。でサービスと言いますのは結局、終わりがないわけですから、いくらどんなサービスする人も終わりがないわけですから、エンドレスの、
エンドレスですね、なるほどね。そういうこと考えたことなかったんですけど、はい、まあ、そういう意味では非常に労働集約的なね、
はい、
あの産業で、なおかつ何て言いますか、装置産業みたいな、はい、あの施設そのものがね、
そうでございます、
全体が稼働してということで、はい、そんな普通一般の人間はそこまで多分考えないんじゃないかと思いますけど ね、はい、ね、
おっしゃる通り、まずホテルって言いますのは作った時もうそのホテルの性格が決まりますんで、そこでもう DNA が埋め込まれてしまいますんで、途中でそのホテルを変えようと思っても非常に難しいです。言ってみれば建て替えしないとできませんので、うん、一旦作ったらもうそのままずっとその、価値って言いますか、その設備を生かしていかなきゃいけないとは思います。それとあと労働集約型、まさしく人がやっぱり基本だと思っています。
そうですよね。我々入ってきてにこやかにね、はい、ちょっと声をかけていただけたり、フロントでね柔らかく対応したりしてくれると非常に嬉しいんですよね、はい、あのまあ中国あたりでね、まあ、昔行った子はその非常につっけんどでね、はい、本当にまあ止めてやるとみたいな感じでやったんですけど、まああの今の日本のホテルっていうのはそういう意味ではサービスっていうのは非常に高度なものになってるんじゃないですかね、はい、
ね、
何にでも対応できるってい
う、
しかしそれだけにやっぱりコストがかかりますよね。
非常にかかりますね、はい、でちょっとサービスの水準を落とすとすぐにもお客様がいろいろクレームとかいろいろあのご意見いただけますんで、そこをどうやってこうコストとの見合いでいいサービスを提供できるか、提供し続けることができるかというのは非常に大きな課題です。
そうですね、はい、しかしあんまり長くやってると疲れちゃいますね。
疲れますね
でもまあしょうがないですね。
そうです、
社長になった以上は後ろに誰もいないんですから、はい、自分が全責任持ってやる以外ないんですから、
ですね、やっぱりこういう商売はやっぱり好きじゃないとできないんじゃないかなと思いますね。よくあの私の先輩なんか言ってましたけども、ホテル業をやるにはやっぱり好きじゃないと、要するにあまり言っちゃうとこう労働基準監督署が怒られますけども、やっぱりこう本当に好きで、もう毎日のようにも勤務したいと働きたいというふうな、そういった強い意志がないとできないと思います、はい、
まあ、これはあのホテルじゃないけど、ある会社の社長に何を毎日やってんのって聞いたら、ゴミ拾いだってこう言ってですね大きな会社ですけどね、はい、 まあ、そこも接客業なんですけど、はい、まあ、どこが汚れてないかとかね、社員の顔はどうだとか、はい、元気だとか、そういうものを見てある、まあ、それをゴミ拾いって言ったんだろうと思いますけどね、はいはいはいはい、そういうことが重要なんでしょうかね。
そうですね、あの小さいこと細かいことって言いますか、そういう地道なことをいかにこう継続できるか、単純なことなんですけども、私なんかやっぱり従業員の顔を見ることとお客さんと会うということ、これが2つですね、私が非常に重要視していますのは。
なるほどね、はい、
FM 杯爽やか談話室、 ホテルセンチュリー静岡社長の深川光雄さんにお話を伺っています。
深川さん、まあ、静岡のね、
はい、
市民性って言いますか、全体として、まあ、先ほど大分にじゃないかっていうふうなお話がありましたけど、はい、どんなふうに受け止めてられます？
まあ、はっきり言って、赴任してきた当時一番強く感じたのは、静岡はやっぱり裕福な土地だなと。例えば車、非常にいい車走ってますね。要するに地方都市なんか行きますとよく軽自動車とかが多いんですけども、意外と静岡は高級車が非常に多く走ってます。これは裕福な土地だなと。それと特に女性の着るもの、女性の着るものがきちっとした服装、いい服装されてますね。これはやはり裕福な土地かなという感じがします。
も
う
私も今聞いて、なるほどそういうもんかなというふうに改めて思いましたけどね。確かに、まあ、静岡が統計的にも豊かさっていうのは出てるんですよね、はい、工業出荷額でも、はい、47都道府県の中で3位ですしね、はい、県民所得も3位というようなことで、はい、まあこれからね、
はい、
その御社センチュリー静岡はね、はい、どんなふうな会社に、まあ、今やってるのはそうだって言えばそれまでですけど、どんなふうな会社にしていきたい、はい、
今おっしゃった通り、やっぱり今のサービスを継続し続けることが非常に重要かなと思ってます。とにかく静岡地区における地域地盤店という、やっぱりいい意味でのプライドは持ち続けたいと思っています。で、一方でやっぱり勉強は非常に必要だと思います。やはり、サービスを維持するためには、サービスのやり方、それと料理の味だとか含めまして、やっぱり勉強というのは非常に必要かな。で、勉強も何も本ではなくて、やはり現場に行って、で、何も東京とか外国で勉強するっていうことよりも、もう静岡の中でもいろんな勉強のチャンスあると思います。もちろんその海外とか東京とか大阪で行って勉強することも必要かもしれませんけども、常に勉強し続けて研究し続けて、いろんな、例えば商品開発するとか、いろんなサービスの改革をしていくとか、そういったことが非常に、必要なのかなと思っています。それがやっぱりお客さんから支持される一番の要因ではなかろうかと考えております。
まあ、これからもね、いい仕事を多分続けていかれるんじゃないかっていうふうに思いますけど、ちょっと深川さん個人の問題について立ち入ってお話を伺いたいっていうふうに思いますけど、
はい、
趣味っていうか道楽っていうとあれですけど、どんなものを持って
あ、先ほどお話ししましたけど、やっぱり小学校1年から続いてる地図を見たりですね、
それは今でも、も
うそれ今継続してますんで、私ははっきり言って地図は毎日のように見てます、今でも。現在でも毎日、必ずもうちょっと地図帳を開くとか何かをやるとか必ず見るようにしてますし。
あ、そうですか。
それだとやっぱり絵画、絵ですね、ピクチャー、大学時代の先生が絵が好きで、で反強制的に美術館なんか連れて行かれて、それから門前の小僧じゃありませんけども、だんだんだんだん好きになってって、絵画の収集まで手を伸ばすようになって、今ではかみさんが怒られますけど収集の方までこうやってるというところでございますね。
それから陶器なんかどうなんですか？
あ、大好きですね。特に九州にいた時は、向こうは非常に陶器 の焼き物の名産地、まあ、有名なところで有田とかいろいろありますけども、あっちこっち行かさせていただいて、窯元なんかにいまして、窯から出したところ、こうちょっと半分壊れたようなやつ、あれがまた味がありましていいんですけどもああいうのをいただいてしたりしておりました。
それからですか、外国っていうものを関心
で、そうなんです。今ちょっとアイルランド、まあ皆さんあんまりご存じないかもしれませんけども、アイルランドっていう国が、
イギリスのところ
なんですか？イギリスの隣、アイルランドという国がありますけども、あそこは非常に面白い国でございまして、ユーラシア大陸ございますけども、ユーラシア大陸の一番東の外れが日本で、西の外れがアイルランドなんで、ね、と言いますと、ユーラシア大陸でいろんな文化とかありますが、それがずっと伝播していって、一番行くところは東は日本、西はアイルランド、いろんな文化とかそれ全部集積しているところ、非常に面白いところでございますね。あんまり日本では注目されてませんけども、あそこでのやっぱりこう、いろんな文化とかそういうのを調べていくと非常に面白いとは思ってまして、今でも飲むお酒はよくアイルランドのお酒を、ウイスキーなんか飲みますけども、
ありますよね、
ございますけども、
ね、アイリッシュ
ウイスキーですね、
確かに ただまあ歴史的に見るとあれは迫害って言って、はい、それとレジスタンスのその繰り返しっていうかそういうところなんですよ、
ね、あれは不幸なことにイギリスがねああいう形で、アイルランドっていう国を何ですか植民地化 しましたんで非常に不幸なあの歴史が続いてますけども本来はもっといろんな温かいこう文化とかを持ってましてであそこの国は意外と寒くないんですね。
あ そ, うですね、
あそこはあの緑の島って言われてまして一面こう緑に覆われてるですから緑が一つの国のカラーになってますよね。意外とこうあまメキシコ湾海流があるということも言われてますけども非常に暖かいその寒くない国ですね。あともう一つちょっとまだ半ばなんですけどハンガリーですね。東ヨーロッパハンガリーという国がありまして、ね、あそこはマジャール人って言いましたね元々、う
ん、あの東洋系なんですね。
東洋系がちょっと入ってまして赤ちゃんにモンゴル斑点が出る場合があるんですよね。
そう言いますね。
であそこ名前がですねあの日本と同じように名字名前なんですよね。あそこの国は普通あのヨーロッパ系ですと欧米系ですとあの名前言いますよね、うん、例えば私深川光男なんで光男深川って言いますよね、うん、ハンガリーは違うんです深川光男なんですよね。
うん、
言葉もそういった意味ではあの日本となんていうかこう名前なんかも同じような形であのやってますね。ただ言葉がちょっと、チャチュチュチェチョ言うんですね、まあ、ケシュケメートとかねチャチュチュチェチョ言うんでヨーロッパの人からその言葉上でなんかバカにされてるようなところがあるみたいなんですけども決してそんなことはないなと思いますけども、
まあそこの国もやっぱりなんか迫害の
積み重
ねみたいなところがあるんでしょ、
オーストリアハンガリー二重帝国みたいなことがありましたけど ね
私に解放できましたけどね。
ただハンガリーはあと温泉がねあっちこっちにありまして
ありますね、
温度は日本みたいに高くないんですけどもあっちこっち国中のいざるところに温泉が湧き出てましてそういったことからもちょっと興味ある国だなと思ってます、
うんまあ、私ども FM ハイは地域密着型ということで、まあ、あの地域の人たちの、ね
はい、
いろんな情報収集しそれをまあ発信するというふうなことで成り立っている会社なんですけれども、はい、よく考えてみると、まあ、ホテルもややそういうところありますね。
はい、そうであります、はい、あのというよりもホテルはもう地域の人から支持されないと存在できないと私は思っています。あの特に宴会レストランももちろんですけれども宿泊される方ももともとは遠方から来られるんですけどもただ地元の人があそこのホテルはいいよと勧めていただけることによってやっぱり宿泊事業も成り立ってるのかなと思いますのでホテル自体がも、立地産業かなとやっぱり立地って言いますか地元の方たちの支持によって、経営が成り立つ事業が成り立つというふうに考えております。
ですね、はい、そうかもしれません。まあぜひこれからもですね、
はい、
あのよりいいサービスを目指してですね、
はい、
頑張っていただきたいというふうに思います。またこれからもお世話になると思いますけど、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今日は忙しいところ申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はホテルセンチュリー静岡社長の深川光男さんを迎えしてお話を伺いました。深川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。